皆さん、こんにちは。リアル日本語トークです。おはようございます。こんばんは。お元気ですか？お元気でしたか？本当にお久しぶりになってしまいましたが、今日やっとまた新しいエピソードをお送りすることができます。実はですね、明日天気がとても悪い警報級の天気の変化があるということで、多くの方が日本に住んでいたり、たくさんのね、旅行者の方が日本に来日、初めて来るとか、そういった状況になる、まあ、日々、新しい方が日本に入国され、自分のね、今までのこう計画だったり、旅行をすると思うんですが、天気って本当に大事ですよね。特に日本は天災といって、天気によって非常に危険なことが起きたりしますので、ぜひね、それを皆様にもニュースを音読しながらお伝えしたいなと思って、エピソードをお送りしたいと思います。ぜひね、最後まで聞いていただけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、それでは本日の天気予報、天気のニュースを音読していきたいと思います。こちらの音読したニュースのリンクは概要欄に貼っておきます。まずはぜひ私の音読をそのまま最後まで、わけがわからなくてもいいので、できる限り言葉一つ一つ、もしくはセンテンス、単語ごとに、まあ聞き取れる範囲でぜひ最後まで聞いてみてください。そして次の時はリンクを開いて文字を見ながらもう一度聞いてみてください。私が話す日本語は、まあ、関東弁、まあ、東京弁、そのアクセントというよりは、東京、関東地方で話されている、まあ、東京弁と言われるものです。そして、丁寧な言葉で今話しています。ただ、敬語だったり、あまりにも、丁寧すぎる言葉ではなく、日常的に誰にでも使えるような言葉遣いで話をしています。ですので、そのまま真似をして、誰かに友達だとちょっと丁寧すぎるけれども、知らない人とか、先生とか、そういった方にも誰にでも使えるような言葉遣いを使っています。はい、では、今日のね、ニュース。皆さん、明日の天気予報ですから、ぜひ、勉強と、あと天気にも気をつけて、最後まで聞いてみてください。はい、今日の題名なんですが、今夜から明日7日朝の通勤時、警報級の大雨も、局地的な激しい雨に注意。北は暴風警戒。今日6日月曜の夜から明日7日火曜の通勤時は、四国や近畿から北海道で雨の降り方が強まるところがあるでしょう。警報級の大雨となるところも、局地的な激しい雨や落雷、竜巻などの激しい突風に注意を。東北や北海道は暴風が吹き荒れる恐れがあります。雨雲や雷雲が発達。警報級の大雨の恐れも。今日6日月曜の夜から明日7日火曜にかけては、寒冷前線が日本列島を通過します。また低気圧が北海道へ近づくでしょう。このため、 今夜の帰宅時間から明日朝の通勤時間にかけて雨の降り方の強まるところがありそうです。九州北部では今夜は雨のピークを過ぎますが、九州南部や四国地方では今日21時頃まで雷雨や激しい雨の降るところがあるでしょう。四国は今夜遅くにかけて、近畿は明日未明にかけて、東海や北陸は明日明け方にかけて激しい雨が降り、太平洋沿岸部では局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。関東甲信や東北は明日朝の通勤時間が雨のピークで激しい雨や横殴りの雨となるところがあるでしょう。北海道は午前中を中心に激しい雨や雷雨に注意が必要です。7日18時までの24時間に予想される雨量は、多いところで東海地方200ミリ、近畿地方150ミリ、関東甲信地方、北海道地方120ミリ、東北地方100ミリの見込みです。大雨により道路が冠水したり、アンダーパスなど低いところを通る場所に水が流れ込んだりすることが考えられます。車で移動する方は十分にお気をつけください。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。暴風が吹き荒れるところも海上は大しけに。北陸や東北、北海道では明日7日火曜にかけて非常に強い風が吹き、海上は大しけとなるところがあるでしょう。非常に強い風とは、何かにつかまっていないと立っていられないくらいで、看板が落下するほどの風です。屋外にある飛ばされやすいものは、今夜のうちに室内にしまったり、固定したりすると良いでしょう。7日にかけて予想される最大風速、最大瞬間風速は、北海道地方、東北地方23メートル、35メートル、北陸地方20メートル、30メートル。7日に予想される波の高さは、北海道地方、東北地方、北陸地方6メートルの見込みです。暴風や高波に警戒が必要です。はい、皆様、聞き取れましたでしょうか。内容的に結構ね、皆様にも関係があるものです。理解をするというよりは、明日の天気には十分皆さん気をつけてください。この文章から、四国や近畿、北海道で雨の降り方が強まると書いてありますが、十分ですね、東京、関東地方、明日の通勤時間、朝の時間に非常に激しく降るということですので、電車が遅れたり、まあ、道が滑ったり、冠水したり、この冠水っていうのがですね、漢字も非常に、難しく、また読みづらいと思います。水ではなく、水、冠水と読みます。これはね、雨が激しく降って、ああ、これぐらいだったら大丈夫かなって思っているうちに、みるみる水の、水位が上がってきて、車のね、タイヤぐらいまで来てしまって、車が動かなくなり、車が水の上に浮いてしまったり、あとは、まあ、長靴を履いていても全く意味がないぐらい、水位、水の位と書いて水位が上がって、もう瞬く間に、あっという間に水が道路を覆ってしまう、そのような状況です。カタカナでアンダーパス、これ日本語のカタカナ英語読み、 アンダーパス。これは、トンネルみたいな短いトンネルありますね。こう上に橋があって下に車が通る。そういったところは、だいたい、くり抜いたような形で、とても水が溜まりやすくなっています。前の車が水が溜まっているのに、そのまま運転してしまう。大丈夫だろうと思って運転してしまう。そして後ろの車もそのままついていって運転してしまう。そうしますと、もうすでに水位が上がっているので、どうしようもなくトンネルの中で車が浮いてしまったり、まあその時点で、運転手が逃げられればいいんですが、窓も開かなくなったりします。実際に私も今まで経験したことがない、冠水。家のね、近所の全く今まで、水が冠水しなかったところは急に冠水したり、それによって多くの場所が、交通ができなくなり、何時間も、まあ、家に帰るのが、家が近いのに帰れないとか、そういったことが多いですね。今世界でも非常にこの洪水、雨が降らなかったりするところも多いんですが、雨が異常に降る。もう1ヶ月の雨量を何時間かで降ってしまうような危険な雨の降り方が多いと思います。明日はそういった状態になりやすい。そして、まあ、これはもちろん私の見解なんですけど、そういった時って、天候というか、まあ地震だったり、地震もね、結構そういった時って起こりやすいような気がするんです。私の以前のエピソードで地震に関してはかなりエピソードを作っています。まあ、天気予報で明日地震がありますとか、明日震度1があります、2があります、そういったことを言うところは絶対ないんですが、あくまでも私の気持ち的には、そういった天気の変動があるときには、地震、があるかもしれません。ですから、脅かすことはないですけど、まず、大雨による、例えば、駅の天井から水が漏れてしまうとか、地下鉄だったら水が地下鉄に行ってしまう。東京は、もちろん、きちんと整備されている。地下鉄もすごく、深い5階ぐらいのところにね、深いところまでエスカレーターで行って乗るとか、まあ安全性は確保はされているんですが、例えば銀座だったり、新橋だったり、ちょっとね、雨が降ってもすぐ、そうですね、2、30センチ溜まっちゃうところもあるんです。普通の雨でもあるんですね。明日は落ち葉とか、雨が降って落ち葉がその穴に埋もれてしまう、なんか塞いでしまうと、もう結構瞬く間に、溜まってしまうこともあるので、雷雨、雷、あと竜巻、風が変わります。皆さんもね、知ってらっしゃると思いますが、なんとなく風が変わったり、急に生暖かい。これ言えますか？生暖かい。生きるに暖かいって書きまして、生暖かい風が、南風みたいな風が吹いたり、急に冷たい風が吹いたり、風向きが変わるんですね。風向きというのは風に向くって書いて、風向きと読みます。風向きじゃなく風向きが変わります。だから自分の、まあ、五感、見るとか触るとか聞くとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあそれプラス気をつけて自分の身は自分で守って、無理はせず、お過ごしいただけると嬉しいです。あとはね、そうですね、この記事に書いてある、大しけってわかりますかね？海に近い人はよくこれは、実際に大しけ という言葉をよく使うと思いますが、まあ、海に行ったらわかるんですけど、いつもだったら穏やかなね、綺麗なこう波もないような海が真っ暗で風があって、なんかもう水面さえ見えないような風が吹いたり、もうすごい状況になっている時は大しけというふうに言って船は出れなかったりっていう状態が大しけ。強い風が吹いて、この海の上と書いて海上。海上は大しけとなるところがあるでしょう。海の上と書いて海上。海上は大しけとなるところがあるでしょう。この天気予報に関しては漢字がすごく勉強できます。読み方がとても難しいですが、天気予報として単語を覚えると読み方すごく、いつも使う、出てくる言葉になるので、台風の時は大しけ、強い風、強風、落下、屋外、固定。この屋外も結構読みづらい漢字だと思います。例えば、屋と部屋の屋ですね。部屋の屋に外って書いて、野外って呼んでもいいんですけど、屋外とか、外ですね。あとここにも書いてある、お家の外に、まあ、ベランダ、バルコニーに植物を置いてあったり、何か椅子を置いてたり、そういったものが結構ね、突風、突然の風と書いて、突風によって飛ばされちゃって、下の人にぶつかっちゃったり、怪我をしたり、割れちゃったり、そういったこともあるので、今日、今のうちにできる限り、しまっていただくか、大丈夫そうなところに移動をしてみてください。はい。まあ、ちょっと久しぶりのエピソードが、皆様への、ちょっとこう、安全を願うというか、大事なね、皆様の体を、ぜひぜひ、守っていただければと思いますので、勉強しながら、この天気予報の漢字、読み方、一瞬ね、私もこう、読み方、似てる漢字が多いので、間違いやすいんですけれども、とにかく、リンクを開けて文章を見ると漢字が出てくるんで、その漢字全部ね、読めるようにしていただくと、次からの天気予報がめちゃめちゃ簡単に読めるようになりますし、納得な言葉、漢字結構ありますのでね。突然の風、突風とか。あと、暴れる風、なんか暴れる風で暴風。突然の風は突風なのに、暴れる風は暴風。暴風じゃないです。暴風のが言いやすいのでね。こういった、細かいんですが、文章を見ながら音読を聞くと、読み方やイントネーション、まあ、私のイントネーションが完璧ではないですが、参考にしてもらえると思いますので、そうですね。ぜひ、繰り返し聞いていただくか、あとは、文字を見ながら、音読を聞いて、読み方を調べて、習得していただくのが一番いいと思います。はい。皆さん、お久しぶりのエピソードはいかがだったでしょうか？これからもというか、これからはコンスタントにまた皆様にエピソード、音読、ためになるね、ニュースを音読して、興味のある言葉、単語、漢字をご紹介できたらと思います。では、最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。次のエピソードでまたお会いしましょう。さようなら。